やはりまずいですな。
そうでしょう。月曜14時、勤務先そばの蕎麦屋の奥座敷で向かい合って食事をとる加賀と小堀があった。
どこからの情報なんでしょうか。
それは言えません。ですが信頼できるところからです。小堀は蕎麦をすすった。
論より証拠。いくら有料先って言ってもあれじゃ無理ですわ。
やっぱ譲って、ずいぶん昔のことで知らなかったっていうならまだわかりますけど、ごくごく最近の話ですから。
いずれ本店営業部から融資稟議上がってきますよ。
稟議が上がってきた段階で対応しましょう。今のうちから営業部でそれは無理ですって言えないでしょうから。
融資部で否決ですか。
はい。
そんなことしたら営業部が融資部に怒鳴り込んできますよ。
それは小堀常務の驚異的な調整力でお願いします。小堀はうなりながらそばをすすった。
しかし最近は融資部の成績が芳しくありませんな。
代弁、延滞、これが富に多い気がしますね。
実行額は昨年代比1割増なんですけどな。ちょっと甘々ですかね。
いやー、それほどざる融資ってこともないですけどね。何なんでしょう。そばを食べ終わった香川は口元を備え付けの紙ナプキンで拭き、茶を飲んだ。まあ今はあまり融資部に言及しないでおきましょう。小池田さんも小松さんを亡くして相当がっくり来てるんですから。
そうですな。
ところで常務はどう思ってるんです。一足先にそばを食べ終わっていた小堀は爪楊枝で歯間の手入れに余念がなかった。
小松部長の件ですか。
ええ。テーブル隅に置かれた冷えたお茶が入っているピッチャーを傾けて、小堀は加賀と自分の分を湯飲みに注いだ。
専務、わしこそ信じられませんよ。
小堀はどこからか顆粒の薬を取り出してそれを口に含み茶で流し込んだ。
あいつの遺族とも会いましたけど、取り乱し方が半端じゃない。奥さんはとても人前に出られる状況じゃないですわ。それだけ身内の人間でもあいつが自殺なんかすることが予想できんかったってことです。
実はね、常務。
はい。
このタイミングで店の扉が開いた。融資部の小池田である。小松の死を受けて彼は憔悴しきった様子でカウンター席に座った。その様子を加賀と小堀は気の毒そうに見た。これはさすがに今の小池田さんには言えない話なんですよ。
何です。
山形部長言ってたでしょ。
え、あいつなんか言ってましたっけ。
殺しじゃないかって。
え、まさか。
加賀はうなずいた。しかも随分ひどい死に方らしいんです。
どういうことでしょうか。
小池田に悟られないように小声で加賀は続けた。首がない。
はあ。
思わぬ大きな声を出した小堀の口を加賀はとっさに塞いだ。
ほら、常務静かに。ああ、すいません。
加賀は小池田の方を見た。彼は蕎麦をまずそうにすすっている。
正確には首がなかった。 今は現場から随分と離れたところで発見されて繋がれた状態らしいです。
どういうことですか。
警察発表では自殺ということになっているが、外見上は明らかに他殺だそうです。
なんやって。
小松部長が誰かによって殺されたってことが世間に明るみになるとまずいことがあるんでしょう。だから警察は自殺と公表している。
そんなだらなこと、全部その手のオカルト話は信用したらいかんですよ。
オカルトならいいんですけどね。残念ながら確かな情報源からです。
あ、本当ですか。
小松部長は自殺したわけじゃない。誰かに殺された。常務、小松部長の交友関係で何か思い当たる節はありませんか。
小堀は動揺を隠しきれない様子で茶をすすった。
専務、それは警察関係からのリークですか。
香川うなずく。
でも表向き警察は自殺って言ってるわけですよね。
ええ。
そこをわしらの方でこそこそ警察ごっこみたいに詮索するのは、警察組織の内部構想にまでわしらが巻き込まれることになりませんか。
常務、同僚がひどい死に方をしたんですよ。放っておけますか。
小堀は腕を組んで考えた。
それは山形は知っとるんですか。
彼は知りません。まだ彼の中での推理で止まっています。
小松が誰かに殺されるほどまずい話を握っとったか。
何か心当たりはありませんか。
融資部とか現場の営業店勤務なら、まだ債務者の恨みとかでっていうのもわからんでもないですけど、あいつ総務部でしょ。
総務部のステークホルダーは。
総務部の。
ええ。
あ、
何かに気がついた小堀の表情を見て、香川は真剣な眼差しを彼に送った。
ドットメディカル。
そう、土曜日に山形部長から報告があったうちのシステムとドットメディカルの関係。
まさか。
まさかとは思いたいんですがね。
相馬天音と片倉京子は金沢駅にあった。
長谷部の車で手取りダムまでドライブし、その帰り道で二人はここで降ろされた。長谷部は相馬と京子の微妙な関係のことは理解している。早く二人がくっついてしまえばいいのにとやきもきする長谷部なりの二人に対する気遣いだった。もっとも彼自身が早く岩崎と二人きりになりたいという意図があってのことだが。
バスしばらく来んね。
ほうやね。
自宅方面に行くバスは先ほどこの停留所を出たばかり。次のバスが来るまで30分ほど待たなければならなかった。
今日はありがとう。
京子が突然相馬に言った。
え？私誘ってくれたがいいね。
ああ。
ちょっと嬉しかった。
やめれま。
反射的に反応した相馬を
心よく思わない京子は担いでいたリュックを右手に持ち、彼をそれで殴った。
いて！
学校の教材がぎっしり入ったそのリュックの重量感は立派なもので、相馬は鈍い衝撃に本気で声を出した。
だら、
なんねえこのタンパク男。
うっせえわよバイオレンス女子。どちらも本気で相手をけなしているわけではない。それは旗から見てもわかる。お付き合いしている二人が妙な形でじゃれ合っているようにしか見えない。あ、金沢駅にはバス停がいくつもある。その中の一つの停留所に一人も乗客が乗っていない一台のバスが滑り込んできた。北高行きのバスや。
あ、本当や。
あー懐かしい。
そうやね。
相馬も京子も家が近所であることから同じバスに乗ることがほとんどだった。金沢南部の自宅から高林坊までバスで行き、そこでこの北高行きのバスに乗り換えて片道1時間の道のりを何の言葉も交わさずに過ごした。帰りのバスの中でもあまり口を聞かない、そんな高校時代だった。その頃から比べて今の二人は普通に会話をするくらいにまでその距離は近づいているわけだが、あと一歩のところでお互いが結界を張っているかのようである。
北高か。
昨日高林坊の喫茶店で北高剣道部の頃のことを京子に蒸し返された。相馬はそのことを思い起こしていた。
私は天音みたいにすっぱり切り捨てることはできんわ。だって石木さん来たことあったいね。一回しか会ったことないけど、北高剣道部の黄金期作った部長の石木さんやよ。私らあの人が作った練習真似してベスト4まで行ったんやがいね。会ったこともない人ならまだわかるって。でも私らあの人に会ったことあれんよ。ほんで稽古もつけてもらっとれんよ。そんねんに天音はバッサリその人のことを切り捨ててんしね。そりゃ確かに言うほどのつながりはないよ。けどなんかあの時の天音。
何？
いつか私も天音にそうされるんじゃないかって。
北高に行ってみっか。
え？
唐突な相馬の提案に京子は戸惑った。
なんか久しぶりに市内振り回したくなってきた。
何言っとらん？天音防具も何も持ってきとらんがいね。
別に稽古したいわけじゃねえって。ただそこの空気吸いたくなってきただけやって。
京子は呆れた顔で相馬を見た。
どう？
京子は携帯電話を見た。時刻は16時。ここから30分はかかるので、北高に着く頃はちょうど稽古が始まっている頃か。剣道部の OB と OG が二人っきりで母校を訪問する。この情景を見た当時の関係者は二人の関係をどう推察するだろう。きっと卒業し二人は付き合っているのだと思うはずだ。しかし京子は相馬とそれほどまでの距離の詰め方はしていない。変な誤解を他人に生じさせると何かと面倒なことになる。だが相馬の誘いも嬉しい。春巡する間に気がつくと彼はバスに乗り込んでいた。 それを見た京子はとっさにそれに乗り込んだ。京子がバスに乗り込むのを見計らって扉は閉まり発進した。
あのさ、
ん？
昨日京子ちゃん言ったがいね。
何？
ほら、俺がいつか京子ちゃんをバッサリ切るとか。
あ、うん。
そんなことはするつもりはないよ。
京子は少し顔をあからめながら隣に座る相馬の方は見ずにうなずいた。
ただ
ただ
なんか無性に気になってきたんやって。
何が？
ほら、一色さんのこと。
どういうふうに？
なんであの人北高に来て俺らに直接稽古つけてくれてんのって。
5の線2、いかがでしたでしょうか。このお話は毎週月曜0時に1話ずつ更新できるよう鋭意作成中です。ご意見やご感想などがありましたら、ウェブサイトのコメント欄かお問い合わせお便りコーナーからお寄せください。皆様の声は私にとって非常に励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お寄せいただいた声には実質ですが何かしらの返信をさせていただきます。特にお問い合わせお便りのところからお寄せいただいた感想などはポッドキャストの中でも紹介させていただきます。また iTunes ミュージックストアの中のレビューも頂戴できれば嬉しいです。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。ごきげんよう。